ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの京都 NPO センターのくるみやです。そしてコメンテーターは
同じく京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。改めましてよろしくお願いいたします。本日のゲストは NPO 法人アグリクルート京都代表の米倉洋平さんと、ボランティアスタッフの伊藤めぐみさんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、どうしたんですか？いや、なんかラジオ緊張されてますかね？
いや、それは緊張するでしょ
う。なんかそういう人じゃないなって、
僕、いやいやいや、
僕はよくよく知っている方ですので、おいでいただきましたので、そういう意味では、アグリクレット京都さん、まあ私も非常に親近感はあるんですが、そういう意味ではどういう活動をしていくのかっていうことを皆さんに知っていただくということから、まあ始めていきたいかなというふうに思っております。はい、そういうことで、まずは、アグリクルート京都さんの活動の方の、概要をこう簡単にでも恐縮なんですが、
ありがとうございます。
はい、ご説明していただければ
ありがとうございます。僕たちは、はい、若手の農業者の集まりで、
はい、
これから農業やりたいなとか、うんうん、関心持ってはる人とね、うん、関わるを持って、はい、その人たちがちゃんと農業を始められるように、うん、道を作ってサポートすると、
はい、
いうようなことを目指して活動しております。
はい、ちなみに、はい、NPO 法人ということですが、法人の設立はいつですか？
4月、
2018年の4月というぐらいまでできたて、ほやほやというところで、
おぎゃーです、おぎゃ
ー。はい、なるほど。で、まあ支援していくとか若手の収納みたいな話っていうのは、まあ、お伺いしているんですが、まあ、日々の活動って具体的にはどんなことされてるんですかね？
あ、そうですね、まあその地域の大御所の農家さんとか、うん、いるんですけどね。
なるほど。
まあその方から、うん、例えば、まあ、これ手伝ってくれへんかとか、
はい、
いうの仕事農作業を受けるんですね。
うんうん、
で、まあ園農活動っていうふうになるんですけども、
はい、
まあ基本的にはそれを、まあ僕らのメンバーで、うん、こなしています。
なるほど。まあメンバーってどれぐらいおられるんですか？
まあその園農活動自体に関わるスタッフというか、はい、グループはまあ4人ですね。
4人、
はい。
で、まあ活動場所っていうかね、まあ変な話ですけど、はい、その作業をされる場所っていうのは主にどのあたりなんですか？
もう結構広いですね。東は、
はい、
和塚町、
はい、
南は青果町、
青果町、はい、
北は、はい、亀岡。
なんかもう本当にそんないろんなところから、やっぱり今ってね、そういうの手伝ってほしいみたいなニーズって結構あるんですか？
は
い、
そうですね、もうやっぱり全体的に農業って担い手不足の問題があるんで、
はいはい、
うん、まあ、特にその昔からやってはる人で、うんうん、息子さんがやらへんとか、ね、
世代交代とかね、
そうそうそう、うん、そういうの結構あるんでね、
うん、
もう体しんどいわいう人結構やらはるんですよね。
はいはいはい、まあ日本の農業って特にそういうとこありますよね。
そうなんですよ。
なんかそのいわゆる三ちゃん農業みたいなね、 母ちゃんとじいちゃんとばあちゃんがやってて、旦那さんはあの公務員やってるみたいなところとかもあったりもしますから。うん、
そうですね。
で、まあ逆に言うとね、あの僕なんか非常に体力ない方ですから、農業って暑くてしんどくて大変っていうイメージがあるんですけど、うんうん、あの逆にね、まあそれはやっぱり農業にしかない魅力とかもあると思うんですけど、うん、まあ米倉さんもそうですし、他の4名のメンバーの方もね、うん、そういう意味ではそういうこと、まあ、遠農作業を始められるきっかけっていうのはどんなところがあったんですか？
きっかけっていうのはやっぱりその農業自体の、うんまあ、魅力の一つでもあると思うんですけどね、はい、そのまあ物を作るっていうのももちろんあるんですけど、
はい、
まあ外で土触って、
うんうんはいはいはい、
自然の中で体を動かせるっていうのは、
うんうん
うん、もう想像以上に気持ちいいですよね。
ああなるほどね、うん、
もう僕的にも、はい、もうそこがもう一番魅力ちゃうかなって思ってるんですよ。
なるほど。
健康にもいい。
健康になったみたいな感じですか。
うん、どう？
伊藤さんと見つめ合って笑うのやめてくださいと。あのまあまあまあ後で分かるとは思いますが、お二人の関係性みたいなところも今日の大事なキーワードにはなってくるんですが、まあそれはまだちょっと先に置いときまして、あの多分ね、遠農とかするんであれば個人単位とか、例えばグループでね受けるっていうこともできるとは思うんですが、 NPO 法人にしたきっかけって何なんですか？
あ、そうですね、そのまあさっきも言うたんですけど、その僕ら若手農家の集まりなんで、
はいはいはい、
新規に就農してる人結構いるんですよ。
そうですね、
うん、で僕らそこですごい苦労してるんですね、その人たちも特にもうどうやって農地手に入れんねんとか、
なるほど、
うん、どこで修行すんねんとか、
は
いろいろあるんですけどね、
うんうん、
まあ、それをこれからやろうっていう人たちに同じような苦労でいるんかなって、
なるほど、
それやったら僕らが協力して NPO として活動することで、その人たちがもうちょっとでも入りやすいような、
なるほどね、
っていう支援ですよね。
まあ、僕らも自分たちが農業をするためにっていう形で、うん、ある種団体を作られた方なんか普段お聞きするんですけど、うん、やっぱりその先のことも考えて、ある種世代交代であったり新規就農みたいなことを目指されてるっていうのは、うん、結構なかなかないですよね。
そうですね、まああんま聞かないですね。
なるほど。
なかなか、まあ、そこに新規性もあるっちゃありますけどね、
なるほど、
ね、まあ、僕らのやりがいの一つでもありますよね、そこは。
なるほど。ちなみにですけども、そういう意味では、活動そのもの、まあ、法人ができてさっき4月に生まれたってほやほやって言ったんですけども、はい、米倉さん自身は就農っていうかね、農業に関われるようになってどれぐらいなんですか？うん、
全然浅いですね。1年半ぐらいですね。
あ、でももう逆に言うと、その農業に就く段階でやっぱりこれからそういうものがないとダメっていうような意識であったりする。
そうですね、もっとだから問題点っていろいろ農業って抱えてるんですけどね、はい、うん、もう農業だけで生活すんのってどんだけ大変やねんっていうのが、
あ、
もうあるんですね、うんうん、だからもう新しく農業始めたって言っても、うん、どんどん消えていくんですよ。
あ、なるほど、ね、
生活できんから、
うんうんうん、
そやからそこも何度か全然ある。
なるほど。
その問題意識をみんな持ってはるから、
はい、
もうね、例えば自分らで販売経路を作ってそれを共有してとかね、
は
い、
うんうん
う
ん、
そういう活動もしてます。
まあ、逆に言うとね、その僕らだっていうと、もう大御所ね、さっきの話でどうやって話を持っていくんだろうみたいなところはこう全然イメージができないんですけど、その辺とかってこう苦労とかなかったんですか？
うん、今も苦労してますけど、
現在進行形っていう形で、
はいはい、いろんな人やはるんでね、
うん、まあ、中にはそういう人もいるけど、うん、いやいや、ウェルカムだよっていう方たちもおられるっていうんですよね、
う
ん、
そうです、そうです。
なるほど、ほどな。吉田さんなんか割とそういうナチュラルなこと好きじゃないですか。
あ、そうなんですか。
突然振りますけど、あの今の話を聞いてなんかどうです、やってみませんとか言われたらどうします？
あ、
やってみません。
えっと
農業実際に入って、
はいはい、
そうですね、ちょっと、うん、自分がやっぱ体力が
体力ですか、体力ね、でもね、1年半前なんか全然なかったもんな、うん、筋肉めっちゃついてきた、
もう、まあ、でも本当今拝見してて、ま、真っ黒冬なのにもう冬になろうとしてる
ね、まあ夏真っ盛りみたいな状況ですからね、あの多分写真とかでしか伝わらないと思うんで後で見ていただければと思うんですが、 そうですね、はい、ではいよいよと言いますが、これはちょっと、ミュージックブレイクを入れまして、後半はぜひそういう意味では、うん、今一押しのアグリクルートさんのイベントについてお聞きしていきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ではここでミュージックブレイクです。音楽をお聴きください。曲は、ドリームズカムトゥルーの嬉しい楽しい大好きです。はい、本日のゲストは NPO 法人アグリクルート京都代表の米倉洋平さんと、ボランティアスタッフの伊藤めぐみさんにおいでいただいています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういう意味ではね、だいぶこう持たした言い方で前半終わっておりますが、うん、イベントということで一押しのものがある、何でもこの名前が、GFP というらしいんですが、その辺からぜひイベントの内容についてご説明いただければと思います。
ありがとうございます。GFP は略名です、
はい、
グリーンフレンズプロジェクト、緑のやつは大体友達というイベント名で、
どういうことをされてますか。
男女の出会いの場を、イベントとしてやってるんですけどもね。
それ農業関係あるんですか、
農業の話は今からするんですよ。
はいはいはい、はい、
農業体験をして、
はい、
で、その後バーベキューするというような、まあ、交流会ですね。
なるほど。
で、
うん、
男女で人数合わせて、
はい、
まあ、5人5対5
ぐらい
ぐらい、
うんうんうん、
で、もちろん独身、
はい、
うん、の男女を
そこは重要ですよね。
重要ですよ、重要ですよ、はいはいはい、というね、あかんことになりますからね。
いやいやいやいや、まあ、前半は割とね、そういう面では今の農業を割とその問題点を見つめながら、正面からこうガッとね、その要は大御所とかも立ち向かいながら入っていくっていう、割と正攻法に近い、あの、まあ、正攻法じゃないとは言いませんか、 GFP がやっていくっていうイメージだったんですけど、そもそも論としてなんでその、まあ、そういう収納遠納って真正面から突っ込むパターンと GFP っていう形で、割とそういう意味ではポップな形でね、うん、そういう意味では起こるっていこうやっていこうみたいなイベントを作られたんですかっていうところをちょっと聞かせてもらえますか。
はい、ね、GFP の目的がですね、
はい、
まあ、もちろんそのポップな感じで、うん、気さくなイベントにしたいんですけどもね、
はい、
まあ、僕らとしては農業に関心の持ってる人たちと交流したいんですよ、
はいはいはい、
だからそこでつながりを持って、うん、まあ、この先の農業にね、うん、ちょっとでも関われたら、
なるほど、
うん、そのね、ネットワークが、
うんうん、
人とネットワークがつながっていくんちゃうかなというのが、まあ、僕の目的なんです。
はい、
はい、
ちなみにですけども、はい、今そういう意味では11月11日なんですけども、はい、次回の開催って決まってるんですか。
まだ決まってないんですけども、
はい、
11月に1回
やると、
やる、もうやります。
まあ、これにもいろいろ理由がありましてね、やっぱりその野菜って生き物ですから、
そうなんです、自然相手なんでね、
まあ、天候が悪い時もあれば日によってね収穫ができるできないということもあるので、なかなかこうはっきりしこう何ヶ月も前から日にちを決めておくっていうのが難しいっていうところがあるってことですよね、
う
ん
うん、そうです。
で、その具体的な日付を知りたいっていう時はどういうふうにしたらいいですか。
僕に直接電話を
個人にいただきたいですか。はい、
いただきたいですね。
は
い、
なるほど。なんかアグリクルート京都さんのホームページとかはない。
一応あるんですけども、
はい、
そこに
見るよりは、
うんうん、あれを見るよりは、
はい、
電話してくれた方がもう一番正確なんでね。
わかりやすい、
早いし、はい、わかりやすいし、なんせ喋りたいし。
なるほど。いやまあね、多分ね、声を聞いて会話することによってちょっとぐらいどんな人だか、まあ、メールのやり取りはよく、よりはわかる、
うん。
じゃあどうしましょう。今番号とりあえず言っときますか。
あ、いいですか。
はい、
いきます。
いや、どうぞ。
080-3768-7506。
もう一回。
080-3768-7506。
これってアグリクルートさんの電話。
はい、まあ、ね、僕の携帯ですけど。
いいんですか、個人の携帯電話って。
はい、
はい。
いいです。
わかりました、はい。そういう意味では、うん、まあ、ちょうど秋ですから、何かこうこういうのができたらいいなみたいな作業とか、うん、作物ってあります？11月
やと、なんでしょうね、ネギ取れたらええな。
で、まあ、バーベキューをするということは変わらない。
もちろん、
まあ、じゃあそういうネギがバーベキューに出てくるかもしれないという形ですね。
はい、
で、まあ、ある種そこってね、逆に言うと、うん、まあ、収納とか考えてない人でもいい。ちょっとの、農業について知ってみたいとか、関わりを作りたいみたいな、
うん、それだけでもう関心持ってはる人は
なるほどね。
はい、
まあ、大体友達と。
そうです、緑のやつなんで、そういう人は、
うん、
大体友達です。
そう、緑のやつってね、多分皆さんあんまり聞いてる方は意味わからないとは思うんですが、その、要は広い意味において農業に関心を持たれている方を、まあ、米倉さんは緑のやつと呼んでいる。
はい。
え、違うんですか。
合ってますよ、はい、その通り、その通りです。
で、っていうところで言うと、まあ、なんでこの GFP というプログラムがやっぱりその農業において有効だっていうことになったのかっていうところが、まあ、きっかけとしてね、このボランティアスタッフの伊藤さんにあるわけですよね。
う
ん、
そうですね。
じゃあ伊藤さん、ちょっとその辺のご説明を。
まあ、僕らの出会いとか、
おほ、
うん、そういうところちゃうか。
そうですね、私たちも、はい、農業の婚活で出会いました。
お、農業体験合コンみたいなやつやね。
はい、
なるほどね。
プレゼンツバイ宇治市。
まあ、その回、まあ、アグリグルプさんがやった回ではないということですよね。まあ、でもきっかけとしてそういう形で関わるきっかけがあって、まあ、今やそういう意味では、メンバーとしても活動を支える大事な仲間というふうになってきているということなんですね。
そうです。
なるほど。なんかそういう意味では、普段なかなか僕らなんかはそういう意味ではね、もう街中に住んでるし、仕事なんて机に座ってカリカリやってるだけなんですけど、なんかどういう人におすすめなんかっていうのみたいなあったりします？
ね、まさにそういう、まあ、オフィスワークっていうかね、デスクワークを、あの、毎日してはる人が一番やってみたらいいんちゃうかなっておすすめしますね。まあ、普段例えばね、土木作業とか、うん、まあ、外で作業してはる方はもう、
はい、
あの、外でなんかするの嫌やわってなるかもしれんけど、
うんうん、
そういう経験あんませえへんようなね、仕事してある人とかやったら、はいはいはい、もう気持ちいいんちゃうかな。
なるほど、ね。
うん、自然に囲まれてるっていうのはね。
ほほほ、
うん、
なるほど。そうか。でも僕はやっぱり嫌なんですけどっていうか、
なんでなんですか。
最もこのないことを言っちゃうんですけど、やっぱ吉田さんとかどうですか、行ってみたら。
そうですね、あの、実はこの夏に、うん、あのボランティア体験みたいな感じで畑作業を1日させていただいて。
どうでした、どうでした。
あ、楽しかったですね。
そうでしょう、はい、
すごく気持ちが良くて。
そうなんですよ、
なんか開放感が、
ね、これやったことある人じゃないとわからないですよね。
僕もありますよ、昔。
あるんですか。
あの、もうすごいどうでもいい話ですけど、うんうん、英語は農作業バイトに行って、大学生の時に、
うんうん、
あの、朝から晩までこう白菜を切っているみたいな仕事。
あ、それちょっとちゃいますわ。
辛くて辛くて1週間でやめてしまいました
。まあ、それは辛いですね、確かに、うんうん、
あのね、 何が一番辛かったかっていうと、休憩のためにパンを食わされるっていう。
いいじゃないですか、それはその心遣い、
しんどくて食べたくなかった
いろんな、いろんな方がいますからね
ただまあここでそういうネガティブなことを言ってもあれなので、
う
ん、
そうやね、
実際じゃあ、まあ、農体験をされて、うん、やっぱりこういう農業に関わるきっかけを持たれたということで、うん、もう一言伊藤さんから魅力を何かお伝えいただければと思います、
うん、だからなんか農業に対する魅力、
今二人で見つめ合っておりますなんか喋ってくださいすいません、はい、
なんかやっぱりあの普通の婚活と何か違 う, こう農業だからこそのなんていうか利点というか何でしょう、
いいこと聞いてくれましたそこは結構ミソなんですよ、うん、二人でまあ黙々と作業するわけじゃないですか、
はい、
まあ黙々と作業するのって結構苦痛でしょう、
はい、
絶対喋らなあかんんですよ、ペアで作業するってなっても、
うん、
絶対喋らなあかんのですよ
なるほど
これがもう何て言うの、
共同作業あるわけですね、
そう、うん、共同作業でもうほんまに集中してやらなあかんのって喋れへんけど、はい、そうじゃない、
うん、
収穫とか、まあ、植え付けとかやってても、
はい、
同じ作業をずっとやってるのに、うん、一言も喋らへんってできひんでしょ逆に、
あ
相性いいんですよ、
うーん、
仲良くなるにはね。
ちなみにですけど今更聞きますが、うん、そういう意味では、うん、あの GFP に関してね、うん、なんか年齢制限とかってあるんですか、
20歳以上
です、ね、社会人じゃなくてもいい
いいです、
はい、
20歳以上、はい、40歳以下、
40歳はダメ、
40歳は OK、
はい、40歳以上はダメって話なんですね、うんうん、はい、まあまあ、でまあ農業に、ね、興味がある方であれば誰でもウェルカム、
そうです、誰でも友達です。
でちなみにさっきの話で出てましたけど、まあ、5対5ぐらいなので結構そういう意味では競争率み、あのその申し込みの競争率みたいなのは激しい、
そうですね、その場合によりますね、
まあ、季節的な
ものも、季節的なものもあるんでね。
でもまあ次11月だったらいい、でも今の日本だとちょうどいい感じか、もうお天気さえ良ければっていう感じですよね。
そうですね、多分11月は競争激しいんちゃうかなと思いますね。
じゃあやっぱり電話するよりは何かホームページとか Facebook とかで告知を出していただけるといいと思うんですけど。
あ、じゃあ分かりました、
はい、
いや、うん、そうですね、そうします
なんかこう
頑張ります、
はい、なんかこう今考えながら喋っているっていう状況が出てしまいましたが、はい、多分そういう意味ではやっぱりね、ご興味のある方はぜひぜひ早め早めのコンタクトをという形ですよね。そうですね、はい、では少し最後、まとめの方に入っていこうとは思うんですけども、農業っていうところで言うとね、実は非常にこう深刻に考えてしまえば大きな問題でありますし、うん、あのなんていうんですか、深い問題だと思うんですが、非常にそのお二人の様子を見ていると思ったのは、やっぱり非常に軽やかにそういう意味では農業っていう関わる課題に取り組んでおられていて、まあ、まさになんか NPO らしいなっていうところを印象として持たれたんですが、
ありがとうございます。
吉田さんどうですか？
なんか本当に楽しそうな雰囲気が、楽しくて幸せな雰囲気がお二人からじわじわと。
それ農業関係なくね。
でもこんな風にできるんだなっていうのがね、やっぱりお二人に実際会ってもらったらまたいろいろと感じていただけるんじゃないかな。リアルな
成功例として。
うんうんうんうん。そうやそうや。うん、僕らが一番成功例や。
そう、今のところ。
うん
らしいそうなのでぜひお会いに行ってくだされば幸いかなというふうには思います、はい、じゃあ最後にもう一回だけじゃあ連絡先言っときます。
あ、そうですね、
はい、ではお願いします。
電話番号、
はい、
080-3768-7506。
はい、あのこの放送を聞いた方はぜひもうあの これ放送が11月11日ですけど撮ってるのはもう少し前ですので問い合わせをしてみてください、
はい、
そうするともうまだ空きがあるかないかみたいなところになってくると思います。はい、そういうことで、本日は、NPO 法人アグリクルート京都から、代表の米倉洋平さんとボランティアスタッフかつ、まあ、成功例ということで伊藤めぐみさんにおいでいただきました、それではリスナーの皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人のたちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。